FM 京都ラジオカフェをお聞きの皆様、こんにちは。一年中で最も気候の良い実りの秋となりましたが、皆様はいかがお過ごしですか？ただいまからの番組は、地球と生命について、自ら環境を考えると題しまして、京都カナリア会がお送りいたします。京都カナリア会は、有害物質による環境汚染の予防を呼びかける市民の会です。設立以来、昨年まで3年間の活動では、暮らしの中の有害物質について、空気、水、土を汚さない生活について、環境汚染と生命についてなどの講演会を開催して、この問題を広く知らせ、かけがえのない自然と環境に育まれる地球上の命を守る活動の輪に賛同と参加を募ってまいりました。昨年は人間の健康にとって最も基本的な要素の一つである空気質の安全についてラジオ講座で呼びかけ、公共的施設の実態調査と合わせて空気質向上キャンペーンを展開いたしました。空気質の管理に優れたきれいな空気の施設の表彰も新聞記事とラジオ番組を通じて公表いたしました。今年度は地震、津波、原発事故、そして台風や洪水と大災害が続きましたことから、被災地の皆様のご無事を祈願し、空気とともに私たちの命をつなぐ水の安全について考える講座を企画いたしました。この番組は京都カナリア会が国際ソロプチミスト京都北山賞受賞の記念事業としてお送りいたします。地球が誕生して46億年、地球の歴史を1年に例えると、18世紀の産業革命以降の人類の歴史は1秒ほどです。わずかの間に地球の姿は人間によって大きく変えられ、今や人間自身の持続可能性にも疑問が持たれています。この番組では、今回の原発事故も踏まえ、地球と人類の活動について、私たちが健やかに生きていくための環境保全と科学技術の在り方や生活者の視点から何ができるかのかを、水環境、地学の専門家に語っていただきます。本日は、自然環境学専攻、陸水学、生物・地球科学の研究者で、東京大学大学院教授、理学博士の山室真澄先生にお越しいただいています。またゲストとして地球環境学の研究者、環境博士の松永浩平さんをお招きしています。山室先生、松永さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。申し遅れましたが、本日の進行係を務めますのは京都カナリア会の私広瀬と
中村です。
よろしくお願いします。山村先生は、1984年に東京大学理学部を卒業、東京大学大学院で博士課程を修了され、理学博士となられて2001年産業技術総合研究所主任研究員に就任され、2007年4月から現職の東京大学大学院で研究と教育、学会活動ほか多様な分野でご活躍をされています。本日のタイトルとテーマは山室教授のホームページから頂戴いたしました。先生のブログ自ら環境を考えるは、弱者への温かい眼差しと生活者の視点から環境ほか諸問題について見解を発信されています。当会の活動も設立年度に先生のブログで、紹介され、くださったことがご縁で、支援をいただいています。今回の講座は山室先生が京都大学の国際フォーラムでご講演のため上洛されるまたとない機会にお願いして実現いたしました。水の惑星と呼ばれる地球と生物の現状について語っていただくには第一人者の山室先生に本日はインタビュー形式でお伺いしながら進めてまいります。それでは初めに 私たちが最も知りたい2つの項目からお伺いします。1つ目は、今一体地球に何が起きているのか。2つ目は、私たちの命を守る水の安全性について現状と問題点をお伺いします。それでは山村先生、お願いします。
はい、初めにちょっと私のブログについてご紹介があったので、お話しさせていただきたいと思うんですが、この水から環境を考えるっていう水からなんですね。これは後でもお話しますように、水というのはとても生命、また私たちの生活を考える上で基本になるものだということから、水というふうに漢字で書いてあるんですけれども、もう一つこれをひらがなで書くと、自ら、自分からっていう言葉をかけています。環境というのはその時々で、またその人たちの老い土地によって同じ環境であっても受け取るもの、反応は違うと思います。ですので自分の頭で考える、自分の経験、それから長い間自然科学が基本的な知見を積み重ねてきて、これは合理的に妥当であろうと思われる知見、そういうものを合わせて自ら自分で考えていくこと、それが環境問題、これから生きていく上でとても大切だと思います。ですので私のブログは自ら環境を考えるというふうに書いております。ですので今日の私のお話も山村がこう言ってたっていうのをそのままこう、信じ込んでいただくのもありがたいとは思うんですが、そうではなくって、あ、そういう考えもあるんだなということで参考にしていただければと思います。で、地学の立場から水というものを考えるときですね、まず宇宙に思いをいたしていただけるといいと思うんですけれども、ビッグバンがあって、で何秒かしたときに宇宙にあるものっていうのは、まだ秒ではなかったかな、水素、これが原子番号1ですね。で水素と水素が融合してヘリウムができる、そういう核融合ができてヘリウムができる、でヘリウムとヘリウムが合わさって、そうすると8番ですか、酸素ですかね、というような感じで核融合によっていろんな元素ができてきました。で核融合でできる元素っていうのは鉄までなんですけれども、そのあたりは私講義では話してますが、ここではちょっと省略させていただきます。でそうやって重い元素が鉄まではできて、でその鉄までの元素のものが、いろんなその原子太陽とかできて、でその今度それ以上重いものっていうのは、超新星爆発とかでできてくるんですけれども、宇宙の中にはそうやっていろんな元素があるんですね。で宇宙の中のさまざまな元素の、存在割合っていうのはそれほど変わらない、銀河系だから他の系と違うということはありません。でそういう宇宙の中に普遍にある物質の中で、太陽系ができて惑星がある、だけれどもその惑星の中でなぜ地球にだけ水があるのかって不思議に思ったことありませんか。それは太陽からの距離と重さに関係があります。太陽からの距離が、近いのは順にいくと水星、金星、地球、それから火星です。地球には水があります。金星にはありません。火星にはあるんですが全部凍っています。これは金星は太陽からの距離が地球よりも近いので、水は蒸気になって水蒸気になっていました。ところが水蒸気にいろんなその化学的な反応があって、水素と酸素に分かれてしまうと水素は蒸発してしまうんですね。蒸発してしまうというか、金星の重さだと水素になってしまったものは全部宇宙に行ってしまうということで、H や O がなくなっていくっていう。一方で火星の方は太陽からの距離がそれほど金星ほど近くないので、水は残るんだけれども、あまりにも寒いので固体の氷だけ、だから水だけが、地球の平均気温は15度なんですけれども、地球だけが水があるっていうことなんですね。でまたちょっと地学的な話からもうちょっと大きく水を見ますと、じゃあその地球にある水っていうのは実は 97% が海水なんです。私たち飲めません。地球は水惑星だって言われて、宇宙から見えてる青い水っていうのはみんな海水、ほとんど 97% が海水です。じゃあ残りの 3% の淡水のうち、私たちが使えるような例えば湖や川の水っていうのはどれぐらいあるかって言いますと、その 3% の淡水の中の 69%、 7割が実は氷なんですね。南極とか山の氷河とか、それから地下水が 30% です。 ですので淡水の中で私たちが水として使いやすい川や湖の水っていうのはほんの 0.3% しかありません。私たちはその貴重な水を、まあ、私たちだけではないですね、淡水に暮らすもしくは淡水資源を使う生物っていうのはその本当に貴重な水を命の中でぐるぐるぐるぐる回しながら生きてきた、そういう惑星の中に私たちは住んでいると思います。私が水を興味を持ったのは環境というものを考えたときに、特に私たち人間が生きていくときに一番大切なのは空気です。私たちは呼吸が停止してから10分で致命率 50% で20分過ぎるともう 0% になります。そういう意味では私たちが生きていく上で環境を考える上で一番大切にしなければいけないのは空気です。このカナリア海の方々もそういう意味で空気というのは非常に重視されていると思います。かつてはこの空気がそのシックハウスですとかシックスクール以上にある地域全体が汚染されたことがありました。例えば四日市喘息であり、他の地域でも例えば高化学スモッグがある都市域だけで、幸いなことに今はそういう激甚な大気による健康被害というのはかなり減ってきています。突発的に火山ガスとか工場からの排ガスということはあるかもしれませんが、環境問題として恒常的にっていうことでは次に考えなければいけないのは水だというふうに思いました。水は先ほど申しましたように非常に少ない、それをうまく汚れることなく再生使用を繰り返してきた資源です。そしてその使用のあり方も、例えば砂漠と日本のように雨が多いところを考えると使い方も違っていました。水は偏在する資源であるとともに、それは非常にローカルなそれぞれの場所で考えなければいけないことです。ここに私は環境問題の原点があると思いました。数学や物理のようにどの地域でも必ず当てはまる、そういう原理だけでは解決できない、そういう環境問題の原点がここにあると思ったので、私は水を研究していこうというふうに思いました。もう一つ、何億年という地球の歴史を考えたときに非常に重要だと思っているのは化学物質だと思います。冒頭で宇宙の中でいろんなものっていうのは実はかなり同じような割合であると言いましたけれども、おそらく大オキシンですとか一日にもしくは年に何万とも作られる化学物質、こういう物質が一つの惑星にたくさんあるっていうのはもしかしたら宇宙の中でも地球だけではないか、かなり特殊な条件で作っている化学物質が非常に高濃度にあるように私には宇宙からは見えているのではないかと思います。ですので水、それから化学物質というのは、何億年もしくは100億年ぐらいと言われている宇宙の歴史から考えても今非常に得意なところに私たちはいる、そして私たちがそういう状況を作っているっていうのは地学的に言えることかなというふうに思っています。
ありがとうございます。短い時間で地球からもういろんなその水のところまで、説明していただいたんですけれども、空気の次に水、そして今空気の問題からやっぱりもっとその水の方に、関心を持たないといけないということがよく理解できました。でここで、環境学博士の松永さんにお伺いしたいんですが、現在の地球環境と私たちの生活についてどのように捉えておられますか。お伺いします。
私は中国の黄河文明発祥の地で砂漠化がどのように起きてきたかを研究してきました。大都市の生活を支えるためにその周辺の緑豊かな土地が砂漠になったことを知りました。現在私たち日本人も生活を支えるためにも他の国の私たちの知らない人たちがまたその土地が犠牲になって一部で砂漠化が進むということが起きています。自らの欲望に支配された生活はいずれ崩壊し地球全体に砂漠化をもたらすのではないかという、恐れを抱いています。私たち一人一人が食料、水、土、空気、そして木材など生きるために本当に必要なものを見極めて選び 行動して新しい生活を作り上げていく必要があるのではないかと考えています。
ありがとうございます。やっぱりそうなんですね。まあ、その地球の最近の動きからいろんなあの状況、どのか皆さんがなんとなくこうひしひしと危機感を持っていると思うんですけれども、砂漠化ということも考えられるということなんですね。
はい、
はい、ありがとうございます。でここで中村さん、何か先生にお伺いしたいこと。
はい、私自身はあの滋賀県の方で生まれ育ったこともありまして、あの琵琶湖の水質はとても気になるところです。ヨシ、アシといった植物を守る活動にも大変興味を持っているんですけれども、あの汚さない、水を汚さない工夫、例えばあの家庭でしたら洗剤の使い方、石鹸の使い方とかいろいろあると思うんですが、あのそういった汚さない工夫とともに何ができるかっていう部分について何かアドバイスいただけたら嬉しく思います。
はい、あの汚れって言った時に実は大きく2種類あると思います。一つは、いわゆる有機汚濁負荷と言われているもので、
はい、
それはあのよく、無リン洗剤を使いましょうっていうようにリンを減らす運動、それからあの肥料を少なくしましょう。これはあの何が問題だったかって言いますと、人間が集中して住むようになることで、まあ、例えば排水などに窒素やリンといったその植物が栄養として使うものが増えます。で植物が栄養だから肥料でとして撒くような窒素やリンというのが湖に入ると、湖の中には、まあ、野菜はないわけで植物プランクトンと言われる、
はいはい、
そういう植物が増えます。でそれが増えてしまって異常に増えてしまって、
はい、
例えば青子もしくは赤潮のようになってしまうものをあの汚い有機汚濁負荷というふうに言って、水質指標的には COD 化学的酸素要求量というものを使ってこれを減らそうという努力が行政的にされています。でそういうことからリンも減らしましょうというようなことが言われているわけですが、その点から言いますと、まあ、今までされてきたように、有機物を出さない、リンを減らすっていうことが家庭でできることです。で一方でですね、そういう植物プランクトンの異常増殖を増やさないためにヨシを植えましょうというような運動もあります。これについてはけれどもあの考えるべきことがあって、では昔本当にそこにヨシがあったのか、今琵琶湖も湖岸工事をされていますけれども、じゃあ湖岸工事をする前にそこに本当にヨシがあったのか、入ってくる川のところにあったのか、もしくは内湖にあったのか、そういう内湖やあの河口のところにあったものが今河口や内湖がないから、だから湖岸に植えるっていうことが本当にいいのかっていうのはちょっとあの検討を要することだと思うんですね。
はい、
っていうのはあの霞ヶ浦も、全周が全部あのコンクリート護岸になりました。でここで一つ気をつけていただきたいのは、実は青子などに覆われる植物プランクトンに覆われる前に湖、日本の特に平野部の湖は水草として水の中に全部体が沈んでいる沈水植物、これあの漢字で書くと沈む水植物って書くんですけれども、
はい、
根っこは湖底にあって、で体は全部水の中にある植物が、実は多くの湖沼で8割以上9割以上がそういう植物でした。湖にある植物っていうのはそれ以外に今おっしゃったヨシ、アシ、これは中水植物といって根っこは、水の堆積物の中にあって体の大部分は空中に浮いています。ですので非常に目につきやすいです。もう一つ湖に生えていたとされるのが、根っこは、堆積物泥の中にあって葉っぱがこう浮いているハスですとか睡蓮ですとか、その3種類の植物がありました。で実はその1950年代半ばにこの沈水植物という湖の中に隠れてた植物が一斉に近い状態でなくなりました。で、欧米では窒素やリンを人間が増やして、それで植物プランクトンが増えて水がすごく濁った、濁ると今言った水の中にいる沈水植物は光が届かないからなくなったんだというふうに説明されています。けれども私の調査でそうではなくって、先に1950年代に除草剤を使い始めた。除草剤は読んで字のごとく草を除くものですから、それが流れ込んできた時に沈水植物はなくなってしまった。 そうすると今までその沈水植物と呼ばれる水草が使っていた窒素やリンはどこに行くか、植物プランクトンが増えてしまったわけですね。日本では植物プランクトンが増えて、で沈水植物がなくなったんじゃなくって、その前に化学物質によって沈水植物がなくなって、だからアホコやアカシオになるような状態になったんだということが私の研究で分かってきました。ですので先ほど私は窒素やリンというそういう汚れとともにもう一つあると申しましたのは、こういう化学物質、これは窒素やリンは、湖に入っていって植物プランクトンになる、もしくは植物が吸収する、水草がですね、それを、他の動物が食べて、でその動物を例えば魚などが食べて私たちにまた帰ってくる。けれども化学物質はそういうところに乗らないし、乗ってはいけません。乗るとどんどん蓄積されていって私たちの体を蝕みます。汚れといった時にそういう食物連鎖に乗っていた私たちは、その食物連鎖をうまく生かして、水をきれいに保っていた部分の汚れと、そうじゃない新たな汚れというのは区別する必要があると思います。でちょっと付け加えますと、そういう1950年代に日本の湖の植物っていうのが水草から青子赤潮に変わってしまったために、今本当は湖はどうだったかっていうことを知っている人はほとんどいません。知っている人は70歳80歳です。そんな中で自然再生だ、植物を使った浄化だって言われた時に大きな勘違いが起こることがあります。先ほどの吉の話もそうですが、例えば霞ヶ浦でも絶滅危惧種として有名な浮遊植物のアサザという植物を植えることで水がきれいになるんだ、もしくは自然が再生するんだという運動があります。これはマスコミやネットに載っていて非常に全国的に有名なんですけれども、霞ヶ浦は大きな湖なので波が高くて、そういう植物が今再生しようとしている面積ほど生えていたという記録はございません。またそういう植物が生えてしまうと、その下は光が入らなくなるので、本来回復すべきだった沈水植物が回復できなくなります。ですから自然再生もしくは自然浄化ということを考えるときに、今目に見えている、もしくはつい最近まで見えてた、例えば1970年代80年代これは水質的に言うと郊外列島と言われてた時なんですね。この時から減ってしまったものを元に戻すというのは、だから本当に正しいのかというのは、実は常識的には正しくないはず、そういう可能性もあるはずというのは明らかなはずなのに、なぜかここ20年減ってきたものを守ろうとする動きがあるというのはちょっとおかしいのかなというふうに考えています。
はい、
ちょっとお話からずれてきたかもしれませんけど、
貴重なお話どうもありがとうございました。私自身もやはり水も外から水面見える部分しか見えてなかったところが、今沈水植物ですかのお話を聞いて、やはりもっともっと未知の部分知ることから始めないといけないなということを痛感いたしました。
ちなみに沈水植物は私が除草剤の使用が原因だったって申し上げたんですけど、琵琶湖は非常にそういう意味では先進的な取り組みをしていて、除草剤の空中散布をやめるとか減らす試みをしています。でそのことと、それから一度だけ水位を操作がちょっと適切でなくて下がった時にですね、琵琶湖の南湖では絶滅した沈水植物が復活しています。はい、ただ先ほども人が水を守ってきたんだということを申しましたけれども、かつてはその沈水植物を肥料に使ってたんですね。里山で下草刈りをしてそれを肥料に使っていたように、湖にも入ってくる栄養塩窒素やリンが水草になる、その水草を刈り出して肥料にすることで水の中がどんどんその栄養が蓄積してくるっていうのを防いでいたんです。ところが今はそういうことをしないために、せっかく再生した沈水植物がゴミ臭いというふうに扱われています。ですので湖を守っていくということは、人が関わることであるということが、このように人がたくさん住んでいる日本列島ではただほっとけばいいのではなく、何かを植えたらいいのではなく、人がどう関わっていくかということが大切です。先ほど吉の話もありましたけれども、吉を植えるだけではそこに泥がたまるだけで浄化にはなりません。昔の人はそれを吉焼きといって焼いていました。 今ではそれは CO2 になってしまうわけですから、あの難しいところがあるんですけれども、ですので有機物がそこに溜まって、でそこであの酸素が使われて顕気化することはなかったんですが、今吉原に入って焼いてないところに行くと、もう酸素がなくてドロドロになってるはずです。こういうところからも人が再生維持できたその持続可能な環境を何回か多分トライアルエラーで蓄積してきたっていうのが、この日本の平野部の国土の在り方だったのではないかと思います。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。はい、私たちが毎日、何も気がつかずに飲料水に使っているその水は、私たちは琵琶湖からいただいているんですけれども、その湖を守る、湖の水質を守るっていうのは、やっぱりあの人の活動によって、汚染されるわけですから、その人の活動による汚染物質の排出量を抑える、社会への転換ということと、まあ、そのためには排出規制とか代替品とか、浄化技術などが重要であると、それから、まあ、自然環境にの再生に必要なことは、やっぱりあの昔の人たちの生活の営みを見ると、で原点に立ち返って、市民と研究者、国と自治体による十分な科学的思考と手法による合意形成が必要である。またその環境教育、人々の暮らし方についても、市民が真実を知る努力によって環境意識を高めるということが重要であると理解しました。で、最後になりますが、災害から私たちの命を守る住宅の安全性について、もう時間もちょっと迫ってまいりましたので、少しあのだけなんですけれども、砂漠の研究をされている松永さんは、砂漠地帯の住宅についてご存知でしょうか。お伺いします。
はい、私はあの研究やっている砂漠化した中国の高度高原というところでは、あの横穴式の住居がありまして、そこは入り口だけ、穴の入り口だけにその、障子が張ってあって、そこで生活してるんですけど、土に掘ら穴が掘ってあって、土がこう化学物質を吸着すると同時に、その外からも砂が入ってこないという非常に快適な住居になってます。
はい、ありがとうございます。もっとね、あの住宅のことをこの震災とかあの放射能とかのことでお伺いしたいので、この後ですね、ラジオの放送終わりました後、インターネットで、お話が続きますが、これで、ここのラジオ番組は一応終わらせていただきまして、というお話なんですが、皆様いかがでしたか。水の惑星と呼ばれる地球の環境が人の健康の源であり、人類を含む生物が子供や胎児を育み、私たちの命をつなぐかけがえの存在、かけがえのない存在であることをご理解いただけましたでしょうか。化石燃料の大量消費、化学肥料や農薬といった薬剤の大量使用など、環境汚染物質による生態系の危機は、すでに私たちの身にも降りかかっている問題です。私たちと未来の子どもたちの環境を守るために、京都カナリア会では現在の環境破壊を50年も前に警告したレイチェル・カーソンの著書「沈黙の春」や「センス・オブ・ワンダー」に学び、親が子に語って聞かせる環境教育を進めています。また昨年に引き続き、きれいな空気の施設の推薦も募っています。空気質の管理に優れた施設の推薦と、今回の番組についてご意見やお問い合わせなどございましたら、京都カナリア会のホームページ、メールフォームからお送りくださいますようお待ちしています。なお、この番組はインターネットでも再放送していますので、この後もお聞きいただけます。そして、これから先ですね、この先あの山室先生の特別のその住宅に関するあの震災にも強い放射能汚染も、防げるというふうな、そういう住宅についてお伺いする、内容を、つなぎますので、一旦ここで、ラジオの番組はお送りさ、終わらせていただきます。それでは皆様ごきげんよう。お元気でお過ごしください。 それでは先ほど番組でちょっと時間がなかったもんですからお伺いできなかったんですけれども、松永さんは砂漠地帯の住宅は横穴の住宅、
あ、そうです
ね、はい、ということで日本の昔の住宅のように障子とか、
はい、
使って、
そうです、入り口のところに障子を張ってありまして、通気性がよく、なおかつ外から その 砂を防ぐという、うん、そういうすごく機能的な家になってます。
あ、そうなんですか。いずれは日本もそういうことが必要になってくるんでしょうね、うん、放射性物質とかいろんなその粒子状物質を防ぐとかということができるということになれば。
そうですね、まあ、一番学ぶべきところはその化学物質をほとんど使わないで、その現地にある土と木とまた紙で作っているというところがすごいところで、まあ、日本の家もそのようにシンプルに作れたらいいなというのをちょっと思います。まあ、そう
ですね。化学物質に感度の高い人にはもう絶対一度見学に行きたいですね。
そうですね、はい、
はい、ありがとうございます。山室先生は、まあ、今回の震災の被災地に近くて、放射性物質の飛散もあったというところにお住まいなんですけれですね。で、窓を開けずに通気ができて、常時水の備蓄が、備蓄が可能な住宅を11年前にもうすでに建てられてたという、そのお話を、まあ、ブログでも拝見したんですけれども、今後に備えて私たちがそういうこともう家を建てられること財力がなければできないことなんですけれども、お伺いしてみたいんですが、
はい、じゃあ時間の関係もあるので手短に、まず私は皆さんに訴えたいことは、地学っていうのは必ず学んでください。私が今回震災にあった茨城は震度6でした。で、軟弱な中積低地にあります。私がまず家を建てるときにやったことは、柱状図っていう地質図を見て地盤の硬さを調べて、あ、これならベタ基礎にしなければいけないということで基礎を固めたことでした。それをしていなかったら屋根とかもかなり被害があったと思います。土浦図も非常に被害があったことはご存知の通りです。で、次にです、私がやったのは、化学物質を使わないうち、木は無垢材にしました。ワックスも塗りませんでした。正倉院は木が呼吸をして湿度を保つと言われています。木が呼吸をするのであれば有害な物質も吸ってくれるに違いないという単純な発想でした。ですので私の家というのは、ソーラーで床暖房をしていて、高気密高断熱の住宅です。普通は換気をしろと言われます。一切換気扇を回したことがありません。震災は3.11でした。ですので暖房をしていたら、これをストーブで、絶対窓を開けなければいけませんが、床暖房なので、しかも石油も使わないので一切窓を開けませんでした。で、床は無垢材です。ワックスも何もないので、VOC、揮発性有機化合物は非常に少ない。普通は開けないと、外気と交換しないとたまると言われていますが、一切たまりませんでした。ですので、原発事故の時も子どもたちは家にいなさい、絶対家から出てはいけませんと言って、3日間ぐらい家から出しませんでした。
うん、そうですか。いやー、でもこのお話はもう皆さん聞いたらぜひぜひっていうことになると
思う。ですから簡単なんです。本当にそういうエコクロスとかだけにして、床は無垢材にした、それだけなんですね。ですのでメーカーハウスももっと工夫すればできるんではないでしょうか。
うん、
またメーカーハウスはそのように換気扇に頼ってますけれども、換気扇に頼りますと、例えばお隣で農薬をまかれた時どうするかって対処できないと思うんですね。ですので換気だけじゃなくって、発生しない方向、それからクーラーなどもしないで、私今床暖房だったから換気しないで済んだんですが、これ床冷房にもすれば夏もいけたんです。でも今床冷房というのは誰もしてませんよね。原理的にはできるはずなので、そうすると本当のエコハウスができると、それはそんなに難しいことではないと、こんな素人で思いついたことでこういう家ができたのでと思います。あとは私は日差しを長くして、そうすると夏の日差しは入らないんです、ほぼ。で、今何ですか、グリーンカーペットですか、緑の、
はいうんはい、
あれやると風通りませんよね。
う
ちは日差しを長くしている分、窓いつも開け放しにするんです、夏は。 だから本当はそのこういう原発の時には床冷房にしたいんですが、そういう原発がなければ窓を開け放します。もう一つ工夫したのはどの方向にも風が通るようにしたんです。ですので私の家ではエアコン使ってません、はい、自然の風だけで涼しいです。
そうですか。いや貴重なお話をありがとうございました。でもこれは先生もう特許ですね。
いや特許でも何でもなくても多分日差しを長くするとかね、昔からあったことだと思います。先ほど松永先生が言われたように例えば珪藻土を使うとか木を使うっていうのはそれしか材料なかったわけですから。
そうですか。まあ今年 の、 その震災と原発のことがありましたから皆さんやはり住むところとか家とか、まあ、いろいろ考えておられると思うんですね。そういう点では先生 の、 建てられたお家っていうのは先端を行ってます。
ただ一つだけ取り払うメタンだけがダメでしたね。これは水道水の中には必ずあるので除去したかったんですが、例えばお風呂の水、ここが一番危ない。つまり有機塩素化合物が揮発性なんですね。ですから皆さんよくお湯は沸騰させてトリハロメタン取りましょうねって言いますよね、はいはい、つまりそれを沸騰したら空気の方に行くというわけで、フローバートリハロメタンの溜まってるところなんです。これだけはどうしても除去できませんでした。ですから今後その不栄養化した水を塩素消毒してできるトリハロメタンっていうのは健康には被害がないと言われてますけれども、例えば30年経っても大丈夫なのか、他のものも回す、漁った時大丈夫なのかという観点から、お風呂の水まで本当に消毒したものを使う必要があるのかとか、そういうところから考えてもいいのかなと思っています。だってトイレに流す水とかね、庭にまく水まで全部塩素消毒した水ってもったいないと思いますし、自然にも良くないと思います。
そうですね、はい、いろいろ考えさせられる。本当はもっと考えないといけない。で、昔の人たちがどんなふうに過ごしていたかということを考えながら、やっぱり知恵を働かすってことが大事ですね。
そうですね、昔の知恵を今の知恵で、さらに発展させる。単なる懐古趣味ではなく温故知新というのがこれから大切だと思います。
そうですね、はい、ありがとうございます。ちょっとまだまだお伺いしたいことがあるんですけれどもそれじゃこれで、はい、よろしいですか。はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
失礼します。